ずとし社会を生きるには、皆さんこんにちは、ポヨヨケンです。私の歯の件なんですけどもね、結局病院を変わることにしました。そうですね、やっぱりね、私のこの今ね、この治療やってんですけども、この二股に分岐しているですね、この間のところに病巣があるということで、なかなかですね、この病原菌の方がですね、抜けていかないということなんですね。そんな状況ですから、本当はこれは抜歯した方がいいですよということはね、移った病院の先生からもね、言われておりましてね、本当には気がめいちゃうんですね。一番力強いね、一番よく使う奥歯なんですよ。ですから、これは抜きたくないなというふうに思っておりましてね。なんとかね、抜かない方向では、一応治療はしてくれると思うけれども、やっぱりこれは抜いた方がいいですよっていうことがね、そういうようなことをね、ずっと言われてるんですよね。気がめいっちゃいますよね。これ抜くとなるとですね、今度ブリッジとかね、そういうことになりますわね。ブリッジをかけるとなるとですね、この隣の歯を削ったりしてね、そういうブリッジを入れるための処置をするわけですよ。どう考えてもね、私そういうこと今までやったことないもんでね、違和感がありましてね、なんとかね、この歯をね、なんとか残していければいいかなというふうに思ってるんです。それが、私の歯のね、今の状況ですね。そんなにガンが傷んでるということはないんですね。やっぱり処置の仕方がね、ちょっと丁寧なのかなというふうに思いますね、今の病院の方が。ですから、治療後にじんじん痛むということが、今回はちょっとないようですね。薬もいいのかもしれないな、というふうに、思っておりますね。このまま、治ってくれれば一番いいかなというふうに、思いますけれどもね。相当厄介なね、状況だということは、言われております。ですね。はい。それでですね、先週話そうと思ったんですけれども、中国の雑技団っていうのありますね。中国雑技団っていうのは、なんていうの、椅子をこの何個もね、しかもこの、まっすぐじゃなくて、なんかちょっと、斜めにね、しながら、椅子をずーっとね、5段ぐらい重ねてね、その上に人が、この逆立ちしてみたいなね、見たことあるでしょ、この中国雑技団っていうのは。あれ、ものすごいんですよね。この中国雑技団のですね、最高顧問に就任した日本のね、有名日本人がいるんですよ。誰かわかります？中国雑技団の最高顧問にこのほど就任をした人がいるんです。誰でしょうか？これ、創価学会の池田名誉会長なんですよ。これが、中国雑技団の、最高顧問に就任したんですね。で、名誉顧問に就任した人もいるんです。誰かわかりますか？名誉顧問に就任した人。これは、この池田名誉会長の、奥さんの池田金子夫人なんですね。これが名誉顧問に就任してしまったと。何なんだって思いますでしょ？ね。平和に対して貢献したとかっていう、そういうようなあれでね。最高顧問と名誉顧問に就任してるんですけども。何なんでしょうと。ね、日本人は思いますよね。平和に貢献って一体何を貢献してるんだろうって。普通日本人だったらね、思いますよね。大抵の人はね。これはどういうことかと言いますと、この中国雑技団っていうのもね、多分おそらく、経営状態が厳しいんじゃないかなというふうに思います。それでですね、創価学会には、民音っていうのがあるんですよ。民主音楽協会っていうのをね、株団体として、創価学会の株団体として抱えておりまして、この民音っていうのはどういうものかと言いますと、要するに音楽、工業なんですよ、工業。音楽のイベントをやったりですね。音楽だけじゃないですけどもね。イベント会社なんですよ。イベントの企画運営会社なんですよ。要するに平たく言うとね。それで、そこで、いろんなね、売れなくなった歌手とかね、言っちゃいけないのかな。そういう人をですね、コンサートを開いてですね、それで、信者が行くわけですよ。ね、チケットを買って信者が行くと、創価学会の信者が行くということでね。これも、要するに、なんていうか、ノルマっていうほどじゃないですけどもね。やっぱり信者である以上、この民音の件はね、たまには買わなきゃいけないっていう空気がありましてね。一番末端の方はノルマはないかもしれないけども、ちょっと上の方とかね、 はあると思いますよ。地域のね、幹部とかにはノルマがあると思いますよ。要するに、このね、何枚は売らなきゃいけないよ、みたいなね、ところがあって、それでまあ、多分ね、被ってる人がいると、自分で買っちゃってるとかっていうね、そういうパターンもあると思います。それでですね、そんな感じですから、埋まるんですね。席が埋まるということです。それでチケットが売れるんですね。そういうね、まあ、その信者に、チケットを買わせるわけですから、そういう感じでね、まあ、結構安心なんですよ。ね。やってもらう側としては、ね、アーティスト側としては非常に安心なんです。それで、この中国雑技団の人も、この民音を当てにしているのかな、というふうに思いました。まあ、創価学会側としてもですね、この、まあ、池田名誉会長が最高顧問になったということがですね、まあ、一種の教団の売りとなりますよね。ですから、まあ、これはまあ、利害関係が一致したんだろうな、というふうに思いますけれども。まあね、創価学会も創価学会ならば、中国も中国だな、というふうに思うんですね。まあ、なんでもあれですよね、この中国っていうのはね。ただね、ただね、こういうのをですね、国民も知っておく必要性があると思います。知らないところでね、まあ、こういうことが起こっていくっていうのは、なんか気持ち悪いでしょ、ね、知っておけばですね、知らないうちに全部ね、得体の知れない連中にね、この国が乗っ取られていたってことはないわけですからね。ですから、まあ、こういうことは知っておくことがね、必要なのかなというふうに思います。今日はですね、春物の服を買いに、ジャスコに行ったんですけどもね。まあ、私がですね、ビッグサイズなもんで、まあ、なかなかですね、合う服がないんですね。ユニクロですか。ユニクロっていうところもですね、まあ、あんまり大きいサイズがないんですね。せいぜいあっても XL と。XL で間に合わんのかなって思うかもしれませんけどもね。まあ私がちょうど XL 体型なんですよ。XL 体型ってことは、XL の服を着ていたんじゃ、デブが目立つんですね。これがデブの悲しいところでね、一回り大きなものを着ないとですね、非常に格好悪いんです。このデブの体型っていうのは。ですから XL 体型の場合はですね、もう一回り大きな服が欲しいんですね。そういうところをですね、まあ考えますとユニクロではちょっと間に合わんと。いうことがありまして、それでですね、まあイオン系ですね、ポスフールとかジャスコとかですね、まあここら辺に行きますとですね、まあ結構大きめの服が置いてあるんです。でもね、このでっかいこの服っつうのはですね、高いんです基本はね、基本高いんですよ。だいたいね、まあ普通の服でもね、まあ3000円とか4000円とかするわけですよ。まあどんな服もそうかって言えばね、まあそうなのかもしれませんけれどもね、サイズは問わず、まあ服ってのはまあ高いもんですけれども、それでも特にですね、まあ使っている生地がでかいっつうのとね、あとはまあ大量生産していないっていうのがありましてね、で、この大型の服っていうのはやっぱり標準よりも高いんですね、普通のね、M とか LL に比べてやっぱり高いというところがあります。それでですね、まあ、ただですら、デザインがあまりいいのがないわけですね、このでっかい服っていうのは。ね、しかもですね、その上、値段が高いのが嫌だっていうんでね、まあ、バーゲン品ばっかり探すわけですよね。でも、ほんないんですよ。全然ないんですよ。もう数十着ぐらいしかないわけでね。で、その中から自分で探さなきゃいけないということになりますので、あんまりいいものがないと。しょうがないでね、消去法的に、まあ、これが一番マシかなというのをね、まあ、買ってくるという、まあ、そういう悲しいことになりましてね。で、まあ、帰り際ね、まあ、フルート演奏みたいのをやってたんでね、聞いて帰ってきたんですけども、桜井涼子さんっていうね、まあ、札幌を地元にしている、まあ、フルート演奏の奏者なのかな。結構上手だったんですよね。このね、北海道でもね、この地元を地盤にして、一生懸命頑張っている、まあそういうクラシックのね、演奏家っていうのも結構いるんですけれども、まあなかなかね、やはりこの北海道っていうところがね、活動の場がまあ限られているというところがありましてね。 これで収入を得ようとするっていうのは、これはもう本当にね、大変なことなんじゃないかなというふうに思います。CD だってなかなか出せないですよね。だってほとんどあのレコード会社っつうのは東京ですからね。ですから打ち合わせができないと、打ち合わせができないから CD が出せないですよね、田舎っていうのは。まあ、田舎のね、音楽家っていうのは大変ですよね。決して能力が低いわけじゃないけれども、やっぱりこの血のりでもって、まあ、不利なのかなというふうに思いますね。まあ、日曜日のね、この午後のこのフルート演奏ってなかなか良かったですね。機会があったらまた行ってみようかなというふうに思いますけれども。そうですね。まあ、春になってきましたんで、庭いじりとかね、まあ、好きな人がいるのかなというふうに思います。北海道はですね、自分のね、持ち家持っている人っていうのは、まあ、大抵庭をいじるんですよ。まあ、そうですね。年齢的には、だいたい50後半ぐらいからですよ。そういう人たちは。でも、やっぱりね、そういう人たちが多いんですよ。それで、みんな庭いじってんですよね。なんかね、私も庭いじるとか大嫌いですからね、一切やんないんですよ。あれっていうのは、やっぱり、エゴだと私は思うんですね。何がエゴかっていうと、自分のね、まあ、花なりね、その野菜なりを育てるわけでしょ。で、その周りには雑草が出てくるじゃないですか。ね。で、やっぱり命ということを考えたらね、この野菜も命だしね、花も命だし、雑草も命なんですよ。ね、にもかかわらずこの雑草をむしり取るわけでしょ。ね、あるいはこの木がね、こうやって生えてくるわけですね。で、ね、実をつける、ね、花を咲かせるうちはこの木を大切にするけれども、ね。で、ちょっと都合悪くなったら、その木をですね、切ってしまうわけでしょ？人間の都合でもって。そういうのは人間のエゴだなというふうに思いましてね。まあ、そういうのやらないわけですよ。一切私はそういうね、庭いじるはしないんです。しない方針なんですね。まあ、それからまあ、あとは、畑を耕してするわけでしょ？畑を耕してね、桑でもって土を起こすっていう作業の中でね、その桑でね、ガツンガツンとね、土にこの桑をね、下ろしてる時にまあ虫が死んでったりするわけじゃないですか。ね。まあ、そういうのは、無駄にね、その虫をね、殺してることになるんじゃないかなというふうに、まあ、私は思ってね、そういうことはやんないんです。こうやってね、まあ人間っていうのはこれ生きているわけじゃないですか。こうやって生きてるっていうか、まあ人間は生きてるじゃないですか。で、人間が生きてきて、それでまあ幸せ、ね、幸せを味わう人間もいればね、まあなかなか恵まれない人間だっているじゃないですか。それでまあ自分自身がね、まああんまりまあ恵まれてない人生をね、まあ歩んでると、まあしましょうよ。ね、これをね、お引きの人間がね、ものすごくね、もう幸せいっぱいの人間もね、いるかもしれませんけれども、まあなかなか恵まれないっていう人間もね、多いと思うんですよね。まあその時にですね、やっぱり弱者に対するね、その痛みっつうかな、そういうのをまあ感じ取ってほしいなというふうに思うんですね。自分自身がやっぱりこの辛い目をね、味わっていると、生きていく中で苦しんでいるだとしたらですね、本当に植物であるとかね、動物であるとか、そういうものに対するね、まあ、ちょっとしたこのいたわりの気持ちっていうのはね、持ってほしいんです。せめて持ってほしいなというふうに思います。自分がね、自分がこの社会の中で、この虫けら扱いをされていると。だからこそですね、まあ、本当のこの虫けらに対してのね、優しさっていうのも持ってほしいなというふうに思うんですよ。まあですからね、まあ道なんかこの歩いてますとね、アリがこう出てきますね、このシーズンですからね。そういうものをね、平気で踏みつけて歩いたりね。あるいは雨が降ってくるとミミズが出てくるじゃないですか。ね。よくね、雨が降った日の朝ね、道歩いてると、まあミミズが潰されてるんですけどもね。やっぱりかわいそうだなっていう思う気持ちを持ってほしいんですよね。で、ミミズとかね、アリとかね、まあできれば踏まないようにして避けて歩くっていうかね。それぐらいの優しさを持ってほしいんですよ。ね、自分が社会の中で報われないから、だからそういうものに対してね、むしろ牙を向けるとか、そういうんじゃなくてね、自分がこの社会に対して虫けら扱いされてるからこそ、自分自身がそういう虫けらに対してのね、優しい気持ちを持つっていうのがね、まあそういうようなね、精神でね、いてほしいなと。ね。で、自分が最終的にね、本当に、いい人生だったで終われるかね。まあ、大したいい人生じゃなかったなで終われるか分かんないけれども、それであってもね、そういう弱いものに対してのいたわりの心を持ってね、生きてきたなっていうのがあればね、まあ、そんなに、 ひどい人生だったっていうね、気持ちにはならないじゃないかなというふうに思いますね。というわけで今日の言葉はですね、命をいたわるということでね、まあ当たり前の言葉ですけれどもね、意外にできてないんじゃないかなと思いましてね、まあ命をいたわるということでね、まあ今週のね、番組を終わりたいと思います。以上です。